ローマ5の6から11。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ者があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです。
Romans Road to Salvation。ローマ人への手紙による救いの道。これはローマ人への手紙の中にあります5つの聖書の箇所を使ってイエス・キリストの救いを説明するものです。その5つは3章23節、それから6の23、そして5の8、10の9と10、そして10の13で、今日は3番目のローマ5の8、ここを取り上げます。で、ここにこう書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。この箇所が言おうとしていることは、イエス・キリストの救いによって私たちに神の愛がもたらされるということですね。で、あとを続けて読んでいきますと、神の愛だけでなく神との和解、そして喜びの生活、神の愛、神との和解、そして喜びの生活、この三つのものをイエス・キリストの救いは私たちに与えてくれるということが書かれています。イエス様の救いはまず第一に私たちに神様の愛を与えてくれます。私たちは誰もが誰かから愛されたい、また誰かを愛したい、そういう願いを持っています。なぜでしょう。それは人が神様によって神様の形に、神様に似たものに作られたからです。聖書は神様のことをこう言っています。神は愛です。人間が神に似たものであるならば、人は愛ですと言われてもいいほどに、人の心の中に愛の心があって、そして人が愛の行いに生きる、それが人間であり、その時に人は一番幸せになる。そのように神様は人をお作りになったのです。ただ愛といっても様々な愛があります。親子の愛がありますね。それから兄弟姉妹の愛があります。男女の愛もあるでしょう。そして夫婦の愛もあります。また友情も一つの愛の形ですね。けれども私たちは神様の愛を知るまでは、今挙げましたどの愛にも満足できませんでした。罪のために人間の愛が歪められているからです。本来愛は無条件なものです。しかし人間の愛が条件付きの愛になってしまったのです。だからの愛と言ってもいいでしょうし、もしもの愛と言ってもいいでしょうね。あなたは素敵だから、あなたは賢いから愛する、あるいはもしもミリオネアだったら、もし 私の言うことを全部聞いてくれたら、あなたを愛してあげましょう。そういうふうに、だからの愛、もしもの愛です。少し前まで日本の女性は結婚相手の男性に三高というものを求めていました。三高というのは三つの高いものという意味です。三つの高いもの、ご存知ですね。高学歴、高収入、高身長だそうです。で、最近は変わりまして、最近は三友と言います。この友というのは優しいという字を書きます。三つの優しいものを結婚相手の男性には求める。最初は家事や育児を分担してくれる家族に優しい人。それから浮気をしないで自分だけに優しい人。で、三つ目が仕事を頑張って給料を入れてくれる家計に優しい人。この三友なんだそうですね。でも、こういう条件に完全にかなう人なんて多分いないでしょう。そういう人を待ってれば一生結婚できないでしょうね。また、互いに要求だけを突きつけ合っていたら、夫婦だけでなく、どんな人間関係でも壊れてしまうでしょう。皆さん、神様の愛はこういう人間の愛と違って無条件の愛です。それはにもかかわらずの愛と言っていいかもしれません。人が罪を犯して神に逆らっているにもかかわらず、神様は私を愛してくださった。神様の清さ、正しさを汚しているにもかかわらず愛してくださった。臆病で気まぐれで疑い深いにもかかわらず、神様は人を、私を愛してくださった。聖書はこう言っています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。キリストは正しくもない私たち、また情け深くもない私たち、不敬虔な罪人である私たちを愛してくださった。神様は、まさかあんな人が愛されるわけがないという罪ある私たちを愛してくださった。ですから、神様の愛はにもかかわらずの愛であると同時に、まさかの愛だと言ってもいいかもしれません。私たちはその愛を神様から、イエス・キリストから受けているのです。エペソの3章の18節と19節にこんな言葉があります。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。ここに神様の愛が広くて、長くて、高くて深いと言われています。神様の愛、キリストの愛は四次元の愛なんです。広さ、これは愛の対象の広さでしょうね。誰一人神様の愛から漏れる人はありません。長さ、それは神様の愛が永遠までも続くもの、決して変わらないものという意味でしょう。人の愛はどんなに完全に近いものであっても永遠ではありません。変わらないものではありません。ただお一人、永遠の愛をもって私はあなたを愛したと言われる神様の愛、それ以外世の中 に永遠の愛はありません。愛の高さとは、神様の愛が純粋で気高いものであることを言っています。そして愛の深さとは、ご自分に背くものさえ愛してくださる無条件の愛を指しています。神様の愛は私たちの罪深さよりももっと深いのです。神様から遠く離れた者にまでその愛は届きます。私たちはキリストを信じるまでこの愛を知りませんでした。しかしイエス・キリストを信じたとき、この愛がわかりました。いや、頭で知ったというんじゃありません。体験したんです。ローマ5の5にこうあります。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれている。それによって初めて私たちは、本物の愛、変わらない愛によって愛されたいという私たちの魂の奥底からの願いが満たされたのです。そしてこの愛によって神様を、私人々を愛することができるようになりました。キリストの救いは私たちにこの神様の愛を与えてくださるのです。さて第二に、キリストの救いは私たちと神様との間に和解をもたらしてくれます。神様との和解なしに私たちは神様のもとに行くことはできません。罪が神様の清さを汚しました。神様の正義を踏みにじりました。私たちと神様との関係を壊してしまったのです。で、ほとんどの人が死んだら天国に行くと、そう考えています。天国が随分安っぽくなったんですね。天国、それは聖書で使われている意味では、天の御国という言葉です。天というのは神様のことですから、天国というのは神の国と言っていいわけですね。そこは聖なる場所です。神様と罪のない御使いたちと、そして罪からあがなわれ、許され清められた生徒たち、正しい人だけがいるところです。罪を持ったまま誰一人天国に行くことはできません。天国に罪があったらそこは天国でなくなるからです。神様は罪人をも愛して天国に迎え入れたいと願っておられるのですが、私たちが持っているこの罪が処理され、罪によって壊された私たちと神様との関係が修復されなければ、回復されなければ、私たちは死んだら自動的に天国というわけにはいかないのです。人々は自分の罪を処理することができるでしょうか？まあ多くの宗教や、あるいは道徳や、いろいろなものが神様に近づくために、この人間から罪をなくすためにいろんな努力をしてきましたが、そのどれも成功しませんでした。しかし、イエス・キリストの救いがこの罪の問題を解決しました。私たちが罪のために失ったものを回復しただけではありません。私たちが自分の罪のために神様に行く道、神様との架け橋を壊してしまった。その神様との関係をも回復してくださったのです。それが今日の9節と10節に書かれています。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。ここにはイエス様による贖いが書かれていますね。贖いは英語で 二つの言葉で表します。一つは redemption、もう一つは atonement。redemption というのは私たちが失ったものが取り戻されることです。atonement は私たちが損ねてしまった神様のとの関係が修復されることです。9節にキリストの血によって義と認められたとあるのは、これはリデンプションをという言葉で表せます。それから10節に御子の死によって和解させられた、これはアトーメントという言葉で表すことができます。もう少し説明しましょう。人は神様に最も近いものとして作られました。神様の栄光に預かるものでした。ところが、罪のために神様から与えられた正しさ、これを聖書では義と言いますね。正義の義という漢字を使います。その義と清さ、また神様の前での立場を失ってしまったのです。ローマ3:23、これはローマンロードの一番目の聖句ですが、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずとありますように、神様の栄光からほど遠いものとなってしまったのです。しかし、イエス様は私たちが失ったすべてのものを取り戻してくださいました。私たちを義なるものにしてくださいました。聖なるもの、また神の子供としてくださったのです。ローマ3:24。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。このことは、イエス様が成し遂げてくださった贖い、リデンプションによって実現しました。しかし皆さん、リデンプションによって、私たちの罪の問題は解決されても、私たちが壊してしまった神様との関係はまだ回復されていないのです。神様の義、神様の清さ、神様の栄光が今度は満たされなければなりません。でも罪ある人間は誰一人そのことができません。それができるのはイエス・キリスト、ただお一人であり、イエス・キリストはそのことを見事にしてくださったのです。アトーメントという言葉は、旧約でよく使われる言葉です。日本語では、なだめと訳されています。旧約時代、神様との交わりを回復するために、なだめの供え物というものが祭壇に捧げられました。それは、和解の生贄とも言われます。ローマのこの5:10で、もし敵であった私たちが御子の死によって和解させられたのならとありましたのは、イエス様がこのなだめの供え物になってくださった、和解の生贄になってくださったということを言っているのです。アトーメントという英語ですが、これを綴りますと、at、ワン、メント。こう書きますね。そう綴ります。それは、神様と私たちと一つにするという、そういう意味があります。イエス様は私たちが損ねた神様との関係を回復してくださり、私たちと神様とを再び一つにするために、ご自身をなだめの供え物、和解の生贄として捧げてくださった。それによって私たちが神様のもとに立ち返る道、天への道が切り開かれたのです。さあ、第三に、キリストの救いは私たちを喜びで満たしてくれます。11節、そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのですとあります。 初代のキリスト者の特徴は喜びでした。イエス様は喜びなさい、喜び踊りなさいと教えてくださり、またパウロはその手紙にいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、繰り返し書いています。ペテロもこう言っています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。イエス様の救いは私たちにこのような信仰による喜び、喜びの生活、喜びの人生を与えてくれるのです。そして天の永遠の喜びへと私たちを導いてくれるのです。皆さん、喜びの反対は何だと思いますか？悲しみでしょう。ところが聖書的に考えると、喜びの反対は悲しみじゃなくて恐れです。悲しみは再び喜びとしてに変わります。私たちは悲しんでもまた喜びを取り戻すことができます。しかし恐れは喜びを消し去るのです。罪ある者は聖なる神様の前に立つことができません。いつも罪の罰に恐れていなければなりません。そこに喜びはありませんね。イエス・キリストは私たちの罪を許してくださいました。この汚い罪の衣を脱ぎ去って、義の衣を着せ、神様の前に立たせてくださった。自らが和解の生贄となって、私たちと神様との和解、神様との平和をもたらしてくださった。もうそれはありません。私たちは困難な状況に直面したら、やっぱり慌てるでしょう。迷うでしょう。失敗したら気落ちをしてしまうでしょう。一時的に喜びが消えてしまうようなことが必ずある。けれども、キリストがくださるこの信仰の喜びは決して消えないのです。イエス様はこう言われました。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ヨハネ第一の4-10に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。そう書かれています。この言葉は今日のローマの5-6-11を要約した言葉です。バプテスマのヨハネはイエス様を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そうおっしゃいました。イエス様は十字架の上でその神の子羊となってご自分の血を流されました。なだめの供え物となってくださった。ここに愛があるんです。イエス様の十字架に神様の愛があります。神様との和解があります。この愛を私たちは皆受け入れているでしょうか。イエス様が与えてくださった神との平和、この和解に安らぎを得ているでしょうか。そうするなら私たちは恐れを追放し、思い煩いを捨て、神様との平和に行こうことができます。そこから生まれる喜びに生きることができます。救いの道は喜びの道。この道を歩みましょう。そしてさらに大きな喜びへと 導かれていきたいと思います。祈ります。父なる神様、私たちの心はキリストを信じる前、不安や恐れでいっぱいでした。表面では強がっていても、内面は脆く、臆病で、惨めなものでした。しかしイエス・キリストを信じたとき、あなたの愛がわかりました。いいえ、あなたの愛を体験しました。平安が与えられました。喜びが生まれました。キリストが私たちの救いに必要なすべてのことをしてくださり、私たちのために、贖いとなり、また、なだめとなり、あなたとの完全な和解を成立させてくださったからです。さまざまなことで私たちの心が揺らぐとき、どうぞこの事実に立ち返らせてください。あらゆることをここから出発することができるようにしてください。そして日々を信仰の喜びによって歩むものとしてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。